インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はーい。始まりました。インカク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカクこと、新潟社作家、ジョンドーが、この腕っぷし一つで場を盛り上げていくという、そんな地獄のようなラジオでございます。なんだかんだで、本日10日目、二桁の大台に乗りました。ね。というわけで、本日もお付き合いください。でですね、6月6日の日本時間、午前1時から、E3、ゲームの、あれですね、イベントが、行われて、そこで任天堂の新しい、家庭機 Wii U の情報がまあいろいろ明かされるということで、このラジオ撮ってる時点ではまだその E3 は始まっていないので、まあ今の時点ではまだ明かされてないということですけども、いろいろすでにいろいろ情報は出回ってまして、任天堂公式からね、任天堂ダイレクトとか、見れる方は見てもらえればいいと思うんですけど、任天堂の狙ってる、ライトな層っていうのが、もう、ソーシャルに持っていかれてどうするんだという、あれの、それに対する答えが、もう、この、Wii U なんだなという、つまりですね、その Wii U っていうのは家庭用ゲーム機で、その DS をちょっと大きくしたようなコントローラー、板でスティックとボタンと十字キーと、LR とかいろいろついてて、真ん中にでっかいモニターがあると。で、そういうコントローラーで家庭用ゲーム機で、例えばリビングでゲームやってて、ちょっとテレビ見るからチャンネル変えるよって言われてチャンネル変えられても、そのままコントローラーの方のモニターでゲームがそのまま続けられるだとか、そういったいろいろな機能があると。その手元にモニターがあるということで、で、そのモニターの方はもう当然もうタッチパネル対応してますんで、そのだから Wii リモコンでそういう体を使った感覚的なゲームプレイがあって、それをそのタッチパネルとかジャイロセンサーとか、そういうスピーカーとかがついているその Wii U のコントローラーがあれば、それは Wii U ゲームパッドっていうらしいですけど、そのそれがあれば、で、その PV 宣伝映像に出たもので言うと、その手元のコントローラーのモニターに手裏剣の絵があって、テレビでは森の中の風景が移動してて、そのこうパッドの液晶をシュッてやって、このそれでそのテレビの画面の中のキーを狙うみたいな、iPhone のアプリで、あれだ、ゴミ箱にゴミを捨てるアプリあるじゃないですか。多分あれをでっかくしたようなやつと思うんですけど、そういうこともできたり、例えばゴルフのゲームでゲームパッドを足元に置いて Wii リモコンを持って、そのゴルフゲームで足元のボールと目の前の風景が両方映っているという、それでなんかちょっと、任天堂の宣伝してるみたいになってますけど、ソーシャルに対する、対策というか答えとして、つまり、Wii ってのは、ああいう、コントローラーとかで、リビングのあり方を変えたと。で、今度は、そのリビング同士をつなぐ、Wii U だという。で、例えば、 要するに、言っちゃうと、任天堂のゲーム機が独自に、SNS を作っちゃってるんですね、これは。普通にゲーム中に、一度ゲームを切らなくても、そのまま、任天堂の SNS にアクセスできて、そこで、そのゲームメーカー側が、特別にそれ用のプログラムを作らなくても、任天堂の作った SNS 上に、そのソフトの情報が集まってくる。例えば、マリオやってて、あそこのキノコが取れないと思ったら、そのゲームの、任天堂の作ってる SNS の中の、そのゲームのところに行けば、そのゲームをやってる人たちの、リアルタイムで、いろんな人たちが、つぶやいてるみたいな。それを見たり、そこで情報を交流したり、そういうことができる。で、そういう、ゲーム側が、ソフト側は、が、そういう機能をつけなくても、Wii U 独自の、それがあるし、その Wii U の SNS をゲーム内に組み込むこともできて、例えば、ゲームのマップ上に、いろんな人のコメントがリアルタイムで出てくるとか、そういうことを、やるということで、ちょっと まだその Wii U の、E3 の、あれ、プレゼンが始まってないんであれですけど、それが始まれば、いろんなことが明かされるのではないかと。うちはそんなに、うちは弟が欲しいって言ったら、買うと思いますけど、まだ弟、そういう、そんなに、ソフトが揃ってから、ですよね、うちは。スマブラは出るらしいんでね。Wii U と 3DS でスマブラが出て、それが何らかの形で連動するっていうのはもう、それはもう決定してるということで。そう、スマブラといえばね、ソニーが、スマブラを作ってますね。プレイステーションオールスターズだっけ？プレイステーションオールスターズバトルロイヤルかな？というソフトで、想像以上にスマブラです。そういう、ああいうスマブラ系のゲームってのは何本かあるんですよ、今まで。僕前見たことあるのは、トランスフォーマーとか、リカちゃんとか、宝の、宝かなあれ。宝のスマブラみたいなのは、そういうソフトがあるっていうのは知ってて、やったことないんですけど、それでソニーがスマブラを、ソニーがスマブラ作ったと聞いて、映像を見たら、びっくりするぐらいスマブラで、ただ、ソニーって、ソニーのキャラクターっていないんですよ。だから。だから、マリオとか、ゼルダとか、カービィが共演すると、わってなるじゃないですか。ソニーって、キャラクター持ってないんですよ。で、ソニーの作ったスマブラの映像を見ても、パラッパしかわかんない。パラッパと、でっかいお姫様と、頭が燃えてるハゲと、みたいな、だからでもソニーのキャラクターって思いつかないでしょ、だって。ソニーのキャラクター何があるかなって、そうとしても。だから、スターがいないのにスマブラを作ってもなぁという。開発しているのは韓国人らしいですけど。パクちゃんというおっさんがチームのリーダーで、パクちゃんの映ってる後ろにはちゃんともちろん Wii もあるという。スマブラ作ってんだからは Wii はあって当然でしょうけど。任天堂の昔の会長が何でしたっけ、遊びにパテントはないでしたっけ、ということを、 あのインベーダーとかを任天堂がパクってた時に、その遊びにパテントはないという発言を前の会長はねしていて、うん、まああんま任天堂はその自分とこのシリーズの続編を名乗らない限りはあんまり攻めては来ないんで、あのまあそのあのソニーがスマブラを作ったからといってそれを直接非難するようなことはないでしょうけど、ただ多分なんかしてくるだろうなという、さすがにひょっとしたらそれが6日の午前1時からの E3 で急遽なんか攻めてくるかもしれないと。あの前も僕ちゃんと知らないですけど、空白の3時間でしたっけっていう事件があって、PSP のプレゼンをするほんの数時間前に DS の DS か 3DS のなんか値下げを発表したと。それでソニー側がびっくりして PSP のプレゼンが3時間遅れたっていう、そういう結構薬剤ことをしてくるのが任天堂なので、ちょっと E3 でまあさすがに E3 で間に合わないかもしれないですけど、おそらくそのソニーのスマブラに対して何かを仕掛けてくるのはまあ確実だろうなと思います。それで昨日ねジョン・ドーですけども、昨日デュエルモンスターズが世界的に認知されるとどうなるのかみたいな話をしましたけど、それでだからその結局もしソリッドビジョンによるエンターテインメント的なところがクローズアップされて見せ物としてのプロ制度になるとすれば、それはつまりそのデュエルは当然ガチではないわけですよ。つまり実際の OCG よりは原作の遊戯王、作中の遊戯王に近いものになる、デュエル界がそのものがね、そういうものがプロデュエリストとしてなる。つまり言ってみれば切り札、相手に切り札を出させてそれを破壊するだとか、鉄壁からの逆転を演出するだとか、そういうことをするのがプロだという。だからそのプロレス的って言ったのはそういうわけで、僕はプロレスのことはがっつり詳しくはないですけど、攻防すべてが 100% 台本ではないと思うんですよ。だからその当然アドリブだとかやってる中でのアイコンタクトとかでやってる面も多分あると思うんですよ。その何かここでバックを取って掴んで持ち上げたところで相手が反転して後ろについてこう掴み直し掴み直し掴み直し最後こっちが倒すみたいな、そういう攻防を全部多分台本にしてるわけではないと思ってて、だただ当然その中でのアドリブを即興でまあ組んでるみたいな面は多分あると思うんですけど、つまりデュエルでそういうものが必要になる。つまりだってそもそもデュエルってのはランダム性が高いというか、もちろんデッキのカードの順番をあらかじめお互い決めておけば、完全に台本通りのデュエルってのはできますけど、まあさすがに、そこまではしないだろうなと。そうなると本当に、デュエリストが必要なくなってしまうんで、デュエリストに必要なのはルックスだけになってしまうんで、あれですけど、だからそういうランダム性の中で、デュエルを、劇的に演出できる人間っていうのが、プロデュエリストになる。そういう世界に まあ、なると思うんですよ。だからそのプロレス的っていう、だからこそあのブシロードがあの新日を買ったじゃないですか。ああいうあれこそもうなんかセンセーショナル、なんだろうな、なんていうのかな、そのジャストタイミングというか、あの本当にあのシンクロして思ってて、僕の考えと面白いなと思って、あのだから結構あの木谷さんはあのブシロードのカードゲームのあれそういうことに尽力している方ですから、あのだからひょっとしたらブシロードが主体であの何か面白いことがこれから起こるのかもしれない。まあその当然ソリッドビジョンはないわけですからね、実際の世界には。だからその僕が言ってるようなことが起こるわけではもちろんないですけど、だからそのブシロードがこれからカードゲーム、トレーディングカードゲーム界の中でどんなことをしてくれるのかという期待はもうもちろんしてます。まあその遊戯王 R の伊藤くんを持ってったっていう、僕はただそのブシロードとの出会いはそこですね。その最初の出会いがセンセーショナルすぎて、それでまあよくよく見ていくと、どうそのブロッコリーを立ち上げて追い出されて、また自分で立ち上げたと。それでまあカードゲームを盛り上げていこうとしている方ということで、まあもちろん遊戯王の一強はおそらくしばらくは揺るがないとは思います。そのトレーディングカードゲーム界においてね。でもああいう人がいろんなことをやっていけば、そのトレーディングカードゲーム界そのものがいろいろ盛り上がっていく、いくんじゃないかなと思います。まあでも、コナミがやっぱりああいう感じなんで、なかなかね、いろんなものが手を組んでみたいなことにはもちろんなんないと思いますけど、ね、スリーブのサイズが違うんですけどって言ったら、スリーブをつけることは想定してませんという、まあ、それはまあ、スリーブをつけることは想定してないっていうのは、そこまではまあ、言うと思うんですよ。その発言自体はまあ、そういう逃げ方はするよねっていう、それで逃げれるよねって思うんですけど、もちろんもうそれからしばらく経ってるんで、こういう指摘はもちろんされてるでしょうけど、あれ、その王の鍵の、あれに関しては、ターミナルで、ロゴ変えたよねっていう一言で、完全にカウンターできますから、だからまあ、あんまり、だから逃げ切れてないよっていう、まあでも、デュエリストは、割と訓練された人たちなんで、まあ搾取されてると言ってもいいですけど、舐められてるぞと言ってもいいですけど、そういう人たちが支えてる、そういう人たちが世界一のトレーディングカードゲームを支えているわけですから、何らかのブレイクスルーがそこに起こらない限り、まあ、そういう関係性は崩れないだろうなと。だから、そこをちょっと変えようと思ったって思った、考えた結果が、忍徳高校デュエル部 GX でやる、コナミからの独立なんですね。僕がいろいろ考えてね。だからもちろんフィクションとしての盛り上がりを考えての、あれですから、あれですけど、独立することによって、例えば、国際連盟、国際デュエル連合みたいなね、ものができたり、例えば、それの委員会に異を唱えた人間が、独自の、 また別の組織を、世界組織を作ってしまって、世界王者が乱立してしまうだとか、いろいろ考えることができるんですよ。ドラマをね、そういう遊戯王のいろんなものを考えていけば。だからまあ、もちろんその GX、ニットコ、デュエルオブ GX でも、そういう不思議な力を持ったカードをめぐる戦いでもあるんです。七曜の聖印っていう7種類の装備魔法カード。あ、装備、魔法装備カードですね。マジックじゃないものも含む予定ですので。それをめぐるオカルトの方面の物語もあるんですけど、そこにそういうドラマも絡ませていきたいなと。だからおそらく、デュエルそのものが物語に対して占める割合は減っていくんじゃないかなと。僕は減らしていこうと思ってます。まあ、デュエル部ってのはそういうもんだと思ってやってるんで、つまり、邪道デュエル漫画じゃなくて、邪道漫画がデュエルやってる。そうなってくると別に邪道漫画ではないんですよ。だから、何漫画だって言われると、困るんですけど、まあ、だから遊戯王を捨ててしまったら、ジャンルに困るんですよね。だからまあ、ジャンルとしてはまあ遊戯王漫画のままでいいのかなと。ただ、デュエルだけが脳じゃないぞというふうになっていきます。ニット高校デュエル部はこれからもね。今やってる、不良デュエルが終わると、トーマが姉貴とデュエルをするという話に。それで変なことをしようと思ってて、ソリッドビジョンを使わないデュエルをやろうと思ってます。つまり、テーブルの上にプレイマットを敷いて、カードを並べていくデュエルをする。まあ、それはもちろんストーリー上の必然性はもちろん作りますけど、そういうソリッドビジョンを使わないデュエルをやりたいなという欲求がもちろん、ストーリーを作る上での、それは優先で、そこにストーリーを持っていくようにしています。だからイメージ映像、イメージとしてのモンスター映像は出るかもしれませんけど、基本的に出ない。基本的に、カードを持ってる手元が映ってるぞという、そういう、まあ、つまりまあ、言っちゃうとトーマが、ソリッドビジョンで傷ついてトラウマを持ってしまったんで、ソリッドビジョンは使わないでやってるという。別に姉貴がそういうことを言って始まるわけじゃないですけど、まあ、物語としては、そういう理由があって、まあやってるんだという。まあ、それも、まあ、半年後になるのか、一年後になるのかわかりませんけど、そういうデュエルがこの先待っているぞと。で、それが終われば、やっと、バトルシティが始まるぞと。バトルシティじゃなくて、バトルオリンピアって言うんですけどね、デュエル部の場合は。決闘会と書いて、バトルオリンピアと。まあ、なので、まあ、バトルオリンピアの果てに、刀身の男とトーマが、一体どうなるのかという。ね。何十年かかるのかしら、何十年って言ったら、あれだな、十何年かかるのかしらという話ですが、そういうことを、ちまちま書いてます。実際の、あれの、今書いてるやつも、まあまあって言っても全然進んではないんですけどね。まあ、結局、着地点だけを作ってドラマを作るっていうのは、やっぱり、そこで、つまずいてて、そうですね。だからまあ、デュエルはまあまあ、何ターンか進んだんで、あとはまあ、冬、みゆきと刹那の 会話の途中か、その会話の区切りぐらいで、まあ、更新かなと。うん、なんかしら切りのいいところ、コメントしやすいところで切って、更新すると思います。今んとこ、今6ページ目が、6ページ目が今ほとんど書けてて、最後のコマの演出をいろいろ試してるところです。だから、一遍配信してね、確かめたいんですよ。多分、めっちゃ効率悪いというか、おかしいんですよ。僕の更新の遅さが。多分、間違ってんですよ。漫画の書き方を。こんなに遅いはずないんですよ。話はもう頭の中できてるんだから。ねえ、まあ、それはまあ、まあ、それはどうでもいいですね。おいおい、そういうことも、配信すればわかるのかなと、感じです。まあ、本日はこのあたりで。というわけで、インクスラッシュジョンドー第10回放送でした。それでは、また明日。さよなら。